市立南中学校の小川隆弘校長に聞く。教員の多忙な働き方が大きな問題となり、本市でも改善を進めています。職場は異なりますが、同じ教員である指導主事が学校と教育委員会のパイプ役という重要な事務仕事をしています。学校から見る指導主事はどういう存在ですか？小川校長、指導主事と学校との関わりの多くは学校経営への支援の場面で、副校長とのやり取りが中心になります。副校長には日々市や都の教育委員会に提出する書類作成事務があり、都に提出する書類については市の教育委員会が確認しますので、文字通り指導主事が都教委と学校のパイプ役となっています。管理職になる前は指導主事と接する機会はごくわずかです。初任者時代から3年目までの若手教員研修には担当の指導主事がつきますが、その後に会う機会は少なくなり、本市の指導室訪問は年に1回なので、市教委主催の会議等に参加しない教員は指導主事にはほとんど会いませんね。教員が指導主事の役割をどの程度知っているかというと、授業を視察して指導助言をくれる先生という印象が強く、それ以上のことは知らないのが正直なところだと思います。教員を目指している人が描いている教員像に指導主事を描いている人は多くないですね。これまで出会った教員の中で指導主事を目指す方はごくわずかでした。指導主事の職が教員を目指す人にも、すでに教員として働いている人にとっても見えにくい業務の職種だからだと思います。若手教員に指導主事の仕事をやってみたいか聞くと、今はとにかく授業が大事、教師としての仕事を覚えることが先ですという答えが返ってきます。この答えも当然だと思います。中堅として自分のクラスや教科だけでなく、学校全体を見渡せるようになってから、さらに学校を外から見てみたいと思うのではないでしょうか。これまでのご経験から指導主事の職務について思うことはありますか？このインタビューを受けて、久しぶりに統括指導主事時代のことを思い出しました。教育委員会の事務局に勤めるまでは、指導主事は教育に関してオールマイティですごい専門職なんだと思っていました。しかし自分がその立場になってみると、良い意味でそうでもないことが分かりました。子どもを育てることが教員の仕事だとイメージして、教職を目指してきた方がほとんどだと思いますが、指導主事の中には自らの希望で指導主事として働いている方もいますが、教員全員が指導主事としての適性を備えているとは限らないと思います。それでも私が出会ったどの指導主事も、これまでの教職経験を生かした得意分野だけに頼らず、自分が知らない分野の知識を常に取り入れようと相当な努力をしていました。学校に出向いて先生方の前で話をするときは、ベストな内容をというプライドもあると思います。そういう前向きな気持ちを持つことは、どの職業にとっても大事だと思いますし、期待に応えたいということも目標になりますね。そうですね。でも体調を崩すほどの無理はせず、自分に与えられた時間と仕事を計画的に楽しんでこなしてほしいと思います。コツと言えるか分かりませんが、各学校への指導や助言を行うという指導主事の業務には、学校の様子や課題などを把握しておくことが必須ですから、学校と指導主事の間のコミュニケーションを大事にしたらいいと思います。現状では公立学校の教員数の確保が先だと思いますが、誰かが指導主事になることが求められています。指導主事になろうと思っている教員に向けてのメッセージをお願いします。 指導主事の仕事には教育行政の事務仕事だけでなく、主として学校や教員に対する指導、助言があります。20代、30代の若手教員は、教員としての指導力を高めることがまずは大事ですし、それから自分の知識と経験を積み重ねて、目の前の児童、生徒を育てるだけでなく、児童、生徒を育てる教員を育てるという考えに変わってくると、指導主事も視野に入ってくるのではないかと思います。私は副校長からすぐに校長にならずに、短期間でしたが、教育委員会で統括指導主事として務めたことで、それまでとは違う視点から学校を見ることができました。自身の経験からですが、一度は新しい視点から学校を見てみることは大いにありだと思っています。